エゼキエル書結晶の学び2メッセージ10命の流れは命の供給を伴い神の威厳ある家から出ておりまたその家のためである。オーバービュー。主イエスは再来する前に正常な紹介生活を完全に回復します。この神の終局の行動に預かるために私たちは紹介生活の中で主によって計られ、神の家から出る命の流れを経験すべきです。さらに私たちは命の流れ、命を与える霊としてのキリストを享受して、他の人に命を供給するものとなるべきです。それは神の威厳ある家を建造するためです。私たちが神の威厳ある家を建造することに分があるとは、なんと素晴らしいことでしょう。ローマ数字1。私たちは神の終局の行動に預かるために、神の家から出る命の流れを経験する必要があります。A。神の終局の行動は、人の中での神の行動であり、神の命、性質、要素、本質において、神であるすべてをもって人に浸透することによって、人を神化し、神に栄光、表現を得させることです。B、水は敷居の下から流れ出ます。1、水が流れるためには敷居、すなわち出口がなければなりません。2、私たちは主に近づいてさらに多く彼と接触するなら、出口があり、生ける水が紹介から流れ出るようになります。C、流れは東に向かっています。1、神の川は神の栄光の方向に向かって流れます。2、紹介の中のあらゆる人が神の栄光を尋ね求め、考慮するなら、生ける水は紹介から流れ出ます。D、水は家の右側から流れ出ます。1、聖書で右側は最高の地位、第1位です。2、命の流れは私たちの内側で主位を持って、私たちの生活と働きにおいて管理する要因とならなければなりません。E、流れは祭壇のそばにあり、私たちが命の流れを享受するためには、十字架の対処と完全な献身を必要とすることを見せています。F、命の流れの増し加りのために、私たちは聖堂の人としての主によって測られる必要があります。1、測るとは、調べ、試験し、裁き、所有することです。2、千キュビトを4回測ることが、千は全体的な単位です。これが示しているのは、私たちが被造物として、主によって徹底的に測られる必要があり、それによって彼が私たちの全存在を占有し、完全に所有することができるということです。3、私たちが主に私たちを調べ、試験し、裁いていただき、それによって所有していただけばいただくほど、ますます流れは深くなります。流れの深さは、私たちがどれほど主によって測られたかにかかっています。4、私たちは主によって測られれば測られるほど、ますます命の恵みの流れによって拘束され、制限されて、ついには川としての流れる三一の神の中で失われ、この川によって流されて、その中で泳ぐまでになります。ある意味で、私たちはすべての自由を失いますが、別の意味で私たちは真に自由です。G、川はすべてのものを生かします。1、川が流れるところではすべてのものが生き、命に満ちます。2、 川の流れは木、魚、家畜を生み出します。H、川は砂漠を潤し、視界を癒します。1、川は乾いて焼けついた地を潤し、死の水を癒します。2、この潤すことと癒すことの目的は命を生み出すことです。I、川は沢と沼を癒すことはできません。1、沢や沼は中立地帯、中途半端な場所、妥協と生ぬるさの場所です。2、命の流れのために、また紹介生活のために、私たちは絶対的になる必要があります。3、あなたが死の回復の中にいるなら、絶対的に回復の中にいて、中途半端でないようにしなさい。主イエスは絶対的であることを願い、要求されます。絶対的であることによって、私たちは流れの中におり、その流れは細々とした流れではなく、泳げるほどの川となるでしょう。そして川が入るところでは、すべてのものが生きるでしょう。ローマ数字に、私たちが命の流れ、命を与える霊としてのキリストを享受することは、私たちが種まくもの、植えるもの、水を注ぐもの、産むもの、養うもの、建造するものとなり、命を供給する務めを持つためであり、神の素晴らしい有機的な建造、すなわち神の威厳ある家のためです。A、新契約の十分に資格のある奉仕者は、命を他の人に供給し、彼らが命において成長するのを助ける人です。B、命の奉仕者は、種まくものであり、霊的な種をまきます。1、第一コリント第9章11節で、パウロはコリント人に、私たちがあなた方に霊のものをまいて、と言います。霊のものは、霊的な種を指しています。2、種は命の器であり、霊的な種をまくことは、私たちの霊の中で、私たちの霊をもって、私たちの霊から命を分け与えることです。3、主イエスは種まく方として来て、命の種としてのご自身を人類の中へとまきました。4、主の回復の中で、私たちは新契約の奉仕者として、種まく者となって命を分け与え、他の人の中でキリストを成長させ、生み出す必要があります。C、命の奉仕者は、植えるものであり、キリストを神の民の中へと植えます。1、キリストの中で再生され、神の命を持つ信者たちは、神の新創造における神の耕された地、農場です。2、私たちはキリストを他の人の中へと植えるために、私たちの霊の中で、命としてのキリストを真に経験する必要があります。D、命の奉仕者は水を注ぐものであり、キリストをもって人々に水を注ぎます。1、ひとたび私たちがキリストを他の人の中へと植えるなら、命の水をもって彼らに水を注ぐ必要があります。2、私たち、神の農場で水を注ぐ者は、農場に水を供給する貯水槽の灌漑システムに例えられます。私たちは神聖な灌漑システムとなって、生ける水を内側にため、神の農場としての紹介に水を注ぐべきです。3、私たちは生ける水としてのキリストに対する真の経験を持ち、彼との生ける接触を持つ必要があります。そうすることによって、私たちは生ける水の経路、 すなわち神聖な灌溉システムとなることができ、命の水を他の人に供給することができます。E、命の奉仕者は産む者、すなわち彼が産んだ子供たちに命を分け与える父です。1、産むとは、霊の子供たちを産むこと、命を分け与えることを通して彼らを生み出すことです。2、私たちは神聖な命の肺を持つ必要があります。それは神聖な命を他の人の中へと分け与えて、彼らが神の子供たちとして生み出されるためです。F、命の奉仕者は養うものです。養うことは命の事柄であって、教えることとは異なります。教えることは知識の事柄です。1、乳を飲ませ、あるいは食物を与えることが人を養うことです。2、使徒がコリントの信者たちに供給したものは、知識のように見えても実は乳であり、まだ硬い食物ではない。それは彼らを養ったはずです。3、人たちの健全な教えは、命の供給としての健康な教えを人々に供給し、それは彼らを養ったり、癒したりしました。G、命の奉仕者は建造するものであり、金、銀、宝石を持って建造します。1、金は父なる神の神聖な性質を象徴し、銀はキリストの贖いの働きを象徴し、宝石はその霊の作り変える働きを象徴します。これは人の性質を象徴する木、肉の中の人を象徴する草、命のないものを象徴する仮株に相対します。2、画家が描写しているのは、正常な紹介生活の中で成就された信者たちが作り変える霊と組み合わされて、キリストを愛する尋ね求める者たちを成就し、三一の神を彼らに供給し、三一の神の属性が彼らの中へと作り込まれて、彼らの美徳となることによって彼らを作り変えるということです。3. これは、キリストの有機的な体としての紹介を建造して、新エルサレムを究極的に完成し、神の永遠のエコノミーを完成するためです。
第1日、エゼケール47章1節、次に彼は私を家の入り口に連れ戻した。すると見よ、水が家の敷居の下から東へ流れていた。家が東に面していたからである。その水は家の南側、祭壇の南を流れ下っていた。詩編46編4節、一つの川がある。その流れは神の都を意図高き方の幕屋である聖なる場所を喜ばせる。第二コリント3章18節、しかし私たちは皆、主の栄光を覆いのない顔を持って、鏡のように見つめ、そして反映して、栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。ヨハネ7章18節、自分から語る者は自分の栄光を求める。しかし、使わされた方の栄光を求める者は真実であり、彼の中には不義はない。第一コリント10章31節、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも、また何をするにも、すべて神への栄光のために行いなさい。第2日、エゼキエル47章3節、その人は1000キュビットを測った。そして私にその水を渡らせると、水はくるぶしに達した。彼が1000キュビットを測り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がまた1000キュビットを測り、私にその水を渡らせると、水は腰に達した。さらに彼が1000キュビットを測ると、渡ることのできない川になった。詩編84編10節、 誠にあなたの外庭にいる一日は、よその千日にも勝ります。私は悪しき者の天幕に住むよりは、むしろ我が神の家の門口に立つことを喜びます。第一ヨハネ一章五節。さて、私たちが彼から聞いて、あなた方に伝える知らせはこれです。すなわち、神は光であって、また神の中には少しの暗闇もありません。第三日、エゼキエル47章8節。この水は東の地域に向かって流れ出て、アラバに下り、海に行く。この川が流れていくすべてのところで群がるすべての命あるものは生き、この水が入ると非常に多くの魚がいるようになる。漁師たちはエンゲデからエンエグライムまで海のそばに立つ。そこには綱を広げる場所となる。第4日、エゼキエル47章11節。しかし、その沢と沼は癒されない。それらは塩地のまま残る。川の両側の岸では、あらゆる種類の木が食物として成長する。その葉は枯れることがなく、実は絶えることがなく、毎月新しい実を結ぶ。その水がそれらのために、聖なるところから流れ出るからである。その実は食物のためにあり、その葉は癒しのためにある。啓示録3章15節。私はあなたの技を知っている。あなたは冷たくもなく、熱くもない。私はあなたが冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるくて熱くも冷たくもないので、私はあなたを私の口から吐き出そうとしている。第5日、第2コリント3章6節。神はまた私たちを新しい契約の奉仕者として資格づけてくださいました。それは文字ではなく、霊の奉仕者です。なぜなら文字は人を殺しますが、その霊は人に命を与えるからです。第一コリント3章6節。私は植え、アポロは水を注ぎました。しかし神が成長させてくださったのです。ですから植える者も水を注ぐ者も取るに足りません。重要なのは成長させてくださる神です。なぜなら私たちは神の道路者であり、あなた方は神の耕された地であり、神の建物であるからです。ヨハネ4章14節。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して永遠に乾くことはない。私が与える水はその人のうちで源泉となり、湧き上がって永遠の命へと至るのである。第6日、第1コリント4章15節。私がキリストイエスの中で福音を通してあなた方を産んだからです。3章2節。私はあなた方に乳を飲ませて固い食物を与えませんでした。なぜならあなた方はまだそれを受けることができなかったからです。10節。私は与えられた神の恵みに従って、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に建てます。しかしどのようにその上に建てるか、各自は注意しなさい。第2テモテ1章13節。あなたが私から聞いた健康な言葉の模範をキリストイエスにある信仰と愛の中で保ちなさい。
経験1、主によって計られ命の水の川が流れ出る。エゼキエル書第47章における私たちのための主要な点は、私たちが皆進んで計られる必要があるということです。私たちはもがき、奮闘し、努力して、何を行おうとする必要もありません。唯一の必要は、何度も何度も測られるということです。私たちは、主に告げる必要があります。主よ、私は進んで測られます。そうすれば、流れは最終的に川になります。ある地方商会の生徒たちが、進んで何度も何度も、4回 100% 測られるなら、干からびた荒野を潤し、死んだ海を癒し、木を育て、魚を生み出し、子ヤギと子牛を生み出す川があるようになるでしょう。私たちが必要とするのは、主の行動のために測られることです。私たちは主によって試験され、調べられ、 占有され、所有される必要があります。在職青年編。あなたは主によって調べられ、試験され、裁かれることによって、主に所有していただけばいただくほど、ますます流れは深くなります。流れの深さは、あなたがどれほど主によって測られたかにかかっています。人は神との関係において、二つの重要な問題があります。一つは、神に対して絶対的でないことです。もう一つは、あなたの人間性がバランスが取れていないということです。従って、主によって測られるとき、これらのことが測られます。19世紀に主は英国で一群れの兄弟たちを起こされ、紹介生活を回復し、聖書の神聖な真理を解き放ちました。彼らがなぜ紹介生活と真理を回復できたのかというと、彼らが絶対的に主の言葉に従ったからです。他方、紹介の堕落の歴史を考察すると、堕落の原因がバビロンの原則にあることがわかります。バビロンの原則とは、偽善、混乱、混合などで、それは中途半端で絶対的でないものです。例えば、バビロンでは神のものと偶像のものが混合しています。神のものがあっても、そこには偶像礼拝も同時に存在します。このような混合は、神に対して絶対的でないので、神によって忌み嫌われます。あなたは、紹介の堕落と回復から、そのキーサクセスファクターズ、重要な成功の要因と、キーフェアルアーファクターズ、重要な失敗の要因から学ぶ必要があります。バビロンの原則はまた偽善です。あなたは主の前に来るとき、霊的なふりを装ったり、嘘をついたりして偽善に陥ってはいけません。主と交わっているとき、あるいは集会の中で、主はあなたを測り、あなたが中途半端で絶対的でないことを指摘したとします。あなたは指摘されていないように振る舞ってはいけません。堕落した人は誰も主に対して絶対的ではないのです。しかし、主を賛美します。主は人として地上で33年半絶えず父なる神に対して絶対的でした。最終的に父の御心に従って十字架で死なれました。この主の人生だけが神に対して絶対的なものであり、神の満足のための全焼の捧げ物なのです。堕落した人の内側にはバビロンの原則がありますので、人は霊的なふりをしたりする傾向があります。あなたは主の皆を呼び、主の恵みをとって、単純に純粋に主の照らしと暴露を受け入れてください。かっこ悪いなどと考えて、霊的なふりをしてはいけません。神のエコノミーにおける神聖な原則は死と復活です。死がなければ、測られることがなければ、裁かれることがなければ、復活、川の流れはありません。ですから、格好悪くても良いのです。主があなたを測るとき、主はまたあなたのアンバランスな人生を暴露します。例えば、あなたは元気のいい人ですので、物事に対する反応が早いです。反応が早いことは一面で長所なのですが、あなたは熟慮なしに、すぐに様々なことに反応して、不適切なことを発言してしまいます。このような熟慮のない発言は、多くの場合、人間関係を破壊します。ここでの要点は、人間の人生のバランスが悪いので、長所が生かされておらず、かえって問題を引き起こしているということです。
経験丸2、新契約の奉仕者は命を他の人に供給する。新約の奉仕者が行う第一のことは、教理的な教えを伝えることではなく、霊的な種をまくことです。種は命の器であり、種をまくことは命を分け与えることです。このゆえに霊のものをまくことは命の事柄です。マタイによる福音書第13章によれば、主イエスは種まく方として来て、命の種としてのご自身を人類の中へとまきました。主の回復の中で、私たちは新契約の奉仕者として種まくものとなって、命を他の人の中へと分け与える必要があります。種まくものとなることは、教師になることよりずっと難しいのです。教師となるために、人はただ聖書学校へ行く必要があるだけであり、そこで彼は良い語り手となるように訓練されて、聖書の教理や例えだけでなく、またどのように自分の声を用い、物語を話し、雄弁に語り、身振りを用いるかを学ぶでしょう。しかしながら、種まくものとなるためには、他の人たちの中でキリストを成長させ生み出すことのできる命の種を持っていなければなりません。そのような霊の種は単なる教理や文字ではありません。そうではなく、それらは私たちの霊の中にある命のものです。それらは霊のもの、すなわち私たちの霊の中にあり、私たちの霊と共にあり、私たちの霊から出てくるものです。中高生編。新契約の奉仕者は命を他の人に供給し、彼らが命において成長するのを助ける人です。命の奉仕者は種まくものであり、霊的な種をまきます。あなたは中高生の時から他の人に命を供給することを学んでください。他の人に命を供給することについて、二つのことを学んでください。一つは、より幼い人に供給することであり、もう一つは、教会生活の相互性を理解して、あなたに仕えている奉仕者にも供給するということです。教会生活には、小学生の子供たちがいます。彼らの多くは幼いので、まだバプテスマされておりません。しかし彼らは中学生になる前、小学校5、6年生の時にバプテスマされるべきです。あなたは小学生の時代を経験してきたので、彼らの陥りやすい失敗や弱さを同情することができ、またどのように主に祈り、主の愛に触れることができるのかについて、彼らを助けることができます。自分は若く弱いものなので、他人に命を供給することはできないと考えないでください。あなたは弱いかもしれませんが、彼らはもっと弱いのです。中高生で新しく救われた兄弟姉妹、集会に来れなくなった兄弟姉妹、福音友人、引っ越してきたばかりの人なども原則は同じです。彼らに関心を持ち、彼らのために祈ったり、言葉をかけてあげてください。さらに、教会生活の中で、主は相互性を回復しようとしておられますので、あなたは教会の奉仕者についても祈るべきです。以下の聖書を読んでください。ヘブル10章24節。また、互いに顧みて、愛と良い技に励み合おうではありませんか。25節、ある人たちが習慣としているように、私たち自身の習慣を放棄してはいけません。むしろ互いに進め合いましょう。かの日が近づいているのを見ているのですから、ますますそうしようではありませんか。ここには、互いに顧みて、励み合う、互いに進め合うという表現を用いて、 教会生活の相互性の重要性を示しています。ですから、中高生のあなたは、青年地区の奉仕者、大学生の兄弟姉妹、自分の両親、教会の責任者、特別集会などで言葉の務めをしてくださる同労者のためにも祈ってください。
詩歌458-3節、愛の対象をは辛く感じ、自我にとらわれし、我恥じるのみ。主よ、我が思いを顧みずに、主の喜ぶまま、身旨なしませ。打撃皆益となし、取りし者に変え、主はご自身後
を。ウィットネス・リー兄弟の証。1986年8月から2年間、リー兄弟はアメリカのアナハイムから台北に移られ、FTTT 台北全時間訓練を実施されました。ある時、リー兄弟は体調を崩され、その週、訓練で語ることができませんでした。そのことを台北の教会は生徒たちに知らせて祈るように求めました。それを聞いたある高校生の姉妹が、リー兄弟に手紙を書きました。その内容は、私は兄弟が病気になっていることを聞き、とても心配しています。兄弟の体調は少し回復したでしょうか、といったものです。リー兄弟はこの手紙を読んでとても励まされたので、アンドリュー・ユー兄弟は全時間訓練でその手紙を読んで訓練生に聞かせました。アンドリュー兄弟は、私たちはリー兄弟のために祈る必要があります。この幼い姉妹は良い模範です。リー兄弟はこの姉妹から供給を受け、新鮮にされました、と言いました。